ラジオもっこもこパレード。
タガプロ。
もう10月ですね。
10月
もね、うん、もう何もないです。
何やねん。何やねん。
何も話しなかった
ん
です。
何やねん。
何も用意してなかったです。
何やねん。プロレス見てる？
プロレス全然ちょっとごめんなさい。最近見てないです。
格闘家やもんな。
いや違うんです。あのトモキンさんらと一緒に見に行った、めっちゃ楽しいんです。
レッスルワンだけやん。レッスルワンがさ、はい、あの先週のプロレスニュースで取り上げたらよかったな。そういや。
あ、な
プロレス学校やってるやん、
はいはい、
あそこの2期生が中心になった団体を作んねんて、
は
い、プロレスリングエースっていう、
はいはい、
うん、
そんな団体いっぱい作って大丈夫なんですか、
ね、でもレッスルワンがするみたいで、団体内団体、
はいはいはい、
で1期生ってさ、何もそんなん誰もらへんのちゃうと思ったら、うん、もう実際にあの女子でチャンピオンになってる子とかおんねん。
女子
団体のチャンピオン、 JWP のチャンピオンとかなってる子おんねんて。知らんかったってなって、
ほんほん、
意外とあそこ成果を出してんねんね。
優秀な生徒が出してて、輩出してる
んです、ね、うん、なんでレッスルワンがあのままなんだろうっていう、ちょっとね。
あ、やっぱあれ選手呼んできて、うん、あのやってるからかもしれませんね。
あそこ結構選手おるよ。所属選手おるよ。
あ、ほんまっすか。そっか、訴訟を起こされてるのかもしれませんね。
かもしれない。それはあるかもしれないな。選手の話の続きですけどね、はいはい、今回はですね、あの選手あんまり話できなかったんで、
はい、
井上さん、はい、11月13日に播磨町公演大会で、はい、大日本プロレスを主催される井上さん来ていただいてるんで、ああ来ていただいてます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
でちょっと井上さんにいろいろお話伺って、まあ、今回 の見どころ等々お話しいただければと思っております。
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大日本プロレス兵庫播磨中央公園野外ステージ、11月13日日曜日、最前列スーパーシート6000円、特別リングサイド5000円、自由席3000円、会場12時、試合開始13時、お問い合わせ090-3035-2820、皆さんよろしくお願いします。
ですね、もうドラプロずっと聞いてもらってる方は井上さんのことは大体ご存知だと思うんですけど、うんうん、もう何回目ですかね。3回4回目。
いや、確かに自分が2年目の時から来させていただいてるんで、うん、もう6回目になる。6年ですかね。
そんなになります、
ね、なりますね。
へえ。
ほんであの今年から年に2回になりましたんで、はい、でも6年ですかね。
ああ、そんなになるんや。そっかそっか、歴史ですな。
はいはいはい、
歩くんは今日初めておった。
僕初めてです。はい、
歩くんでも大日本プロレス行ったもんな。
行きました、行きました、はい、
向こうで出ようたもんな。
はい、そうです、うん、そうです。
ありがとうございます。
なんかなんすか、場外乱闘してたのがめっちゃ面白かったですね。
あそこ面白いよな、
はい、う
ん、なんか妙に広いところがすごい
傾斜のある芝生でね、ゴロゴロ転がっていくやつ
で、子供が追っかける姿とかすごいいいんやけど。まあ、大日本の播磨中央公演の話はまた後でするとして、はいはい、今日はね、今までその6年、はい、全部で何年やってるんですか。
7回やってますね。7回、7年やってるんで、7
年やってるんですね、はい、そこら辺 その歴史を振り返れればなと思って、はい、まあ、井上さんの話伺いたいんですけど、うん、まずね、はい、前にも聞いてるかもしれないですけど、はい、1回目、
はい、
一番最初の1回目ってなんでやることになったんですか。
まあ、大日本プロレスの一本の DVD から、
うん、
見て衝撃を受けて、はあはあ、まあ、気になって、それで気になって大日本プロレスを注目して3年目に、まあ、初めて興行したんですけど、やっぱり衝撃を受けて、 まあ、地元でこんなプロレスちょっとないからちょっと呼びたいなみたいな。
ちょっとおかしくないですか。 DVD 見たんでしょ、
はい、
でプロレス見に行って、
いや見には行ってないですよ。
あ、見に行ってないですか。
あのたまたまね、神戸で3団体の興行がありまして、海援隊道場と DDT と、 DDT と、はい、僕はどっちかというとあの海援隊道場の方をまあ見に行ってて、はあはあはあ、その海援隊道場が終わって帰るときに、その夜興行で、うん、その次第4プロレスやったときに、はい、DVD を500円で売ってたんですよ。
500円で、
はい、あの中身は何が入ってるか分からないんですけども、まあ僕にしたら、まあ、500円から安いし、まあ、暇つぶしになるやろうなっていうぐらいの感覚で、うん、まあ、DVD を買うて、
はい、
ほんで、まあ、家に帰って、まあ、引いたって、かなり引いたってから見たら、第4プロレスってこんな試合するんやなっていうなんか衝撃を受けて、そこからあの自分で調べたりとかして、
はいはいはい、
まあ、気になって注目して3年後に初めて興行したんです。
その3年間の間で第4プロレスは見に行ったんですか。
行ってないです。
あやむくんさ、はい、あやむくん格闘技好きやんか。
はい、好きです。
見に行く？プロ格闘技。
昔は行きましたけどね。
じゃあ昔何見に行った？
プライド。
プライド見に行ったやろ。
はい、
これやろって思った？
思わないです。
思わへんよ。
思わないです。はい。
なんでやろうと思ったんですか？
何やったんですかね、今だって。
てか、なんでやれると思ったんですか？
やっぱりそのやれるっていうか、まあ、一つで言うたらその興行やるって言ったらやっぱビジネスになるわけじゃないですか。やっぱり僕も、まあ、あの飲食店してるっていう部分もあって、まあ、まあ今だから話せますけど、やっぱ甘い考えも正直ありましたね。やったらまあできるんじゃないのかなみたいな。
もうそれ
怖さも知らなかったですね。
へえ。
でも実際やってみたら、まあ、これ7年ですけども、別に7年やってるから言うて別にあの天狗になるわけじゃないですけども、やっぱり難しいですね。
その前にそのいわゆる興行みたいなことをやったことはあったんです
か。ないです。全然素人です。
全くなかった。
全くないです。
切符打って誰かに来てもらうっていう経験はなかった。
もうそんな一切ないです。
へえ。それが500円で買った DVD 見たから、はい、やろっかなって思ったんで、はい、すごいな。
いやだからほんますごいなって自分でも
へえ。でね、僕次の質問でね、
はい、
一応用意してる、初心者でも興行ってできるのっていう質問を用意してるんですけど、ま
あ、自分が実際やってるんで、
やってますよね。
だからできんことはないと思うんですけども、うん、やっぱり、まあ、これ、まあ、僕の個人的なお話になるんですけども、まあ、365日、まあ、年間あるとしたら365人僕みたいな人間がいたら大日本プロレスさんも全部興行もあるわけですけど、やっぱりいないっていうことはやっぱり本当難しいですね。
要はそのプロモーターがそんだけいないってことですもんね、
はい、まあ、そういうことでもなりますし、年間多くても今のところでも150か160っていうぐらいなんで、まあ、だからといってまあすごいみたいなんですけども、やっぱしあの難しいですね。
ほな例えばね、
はい、
初心者歩くんが、まあ、プライドはちょっと厳しいけど大日本プロレスを、
はい、
やりたいと、
はい、
あの彼もどっかで500円で DVD を買いましたと、
はいはい、
で見とってこれはすごいなってなって、よしやろうって思った時に何を気をつけたらできるんですかね。
まあ、気をつけるでやっぱまずはやっぱこうチケットですね、はい、やっぱり興行をやっぱ主催するっていうことはやっぱりビジネスなんで、やっぱり、まあお金儲けをしないといけない、じゃあチケット売らないといけない、じゃあまずは大体のあれですね、チケットの計算ですよね。知り合いからこう漁って当たっていってどれだけ売れるかなと、うんうんうん、あとはファンにあのプロレスについたファン、大日本さんについたファンがどれぐらいいけるかなっていう計算ですよね。
は
あ
は
あ
はあ、
やっぱりあのそういったとこもありましたけども、やっぱでも自分は甘かったですね。
最初はそれはできなかったってことですか。
いや、できなかったっていうか、もう頭には入ってるけども、実際は思ったよりも全然やったっすけども、うん、でもやっぱりなんとかよく、まあ、赤字ではなかったなと。
あ、一番最初から、はい、あ、優秀ですよね。
いやだからそういうふうにも言われたことあるんですけども、だいたい、まあ、これはもう本当に、ね、悪く捉えてほしくないんですけども、うん、まあ、今のプロレスの時代は、うん、まあ、地方興行で、まあ、200人ほど入ったらいいわって言われるっていうふうに言われるんですけど、別に僕は そこに、ね、満足はしてないんですけども、でもなんとか赤字も出さずにやってきてよかったなと。それがもうつながってるから、僕もまた次回っていう形でやってるんで、だから来ていただいたお客様には本当に感謝ですよね。
まあ、でも実際大日本プロレスの方も、
はい、
お客さんの入りはもう丸見えで分かるわけじゃないですか、
はい、
全然入ってなくて、あ、この主催者丸赤字やなってなったら来年もしましょうかって多分言わないですもんね。
やっぱそうですよね、う
ん、ね、まあ、かもやって思ったらそうかもしれないですけど、はい、でもそれではねちゃいますもんね。
そうですね、
うん、切符売らなあかんねんて。
いや、そんなことあれできるんすね。いや、僕知らんかったっす。そんな
今からライジンしようや。
いやいやいや、どこでやんの。いや、これその大日本プロレスさんはそういうプロモーターさんを探し募集してるってことなんですか、その全国で。
まあ、募集っていうか、僕の前事務所に電話かけて、いや、ちょっとプロレスってどんなもんなんですかっていうそのパッケージですよね、うん、ほんで大日本さんの場合はいろいろホームページとかでも今 D によその団体さんの名前言いますけども、いろいろ書いてるとか書いてるんで、うんうん、まあ、それで調べて、あとはもう大日本さんのスタッフの方とお話ししてみたいな感じで、うん、
それでプランを、はい、出してくれるわけですか、はい。
昔のプロレス団体ってやっぱどうしてもその地域の興行主、まあ、ヤクザみたいな人が取り仕切ってるとこが多かったけども、うんうん、はいはい、最近はやっぱそこまではないんですよね。
そうですね、
それじゃ使えへん会場とかも増えてきてるから、
はい、いやだから今は防体法とか言ってダメみたいなんでね、うん、だからやっぱり、ね、誤解されたりとかすることもあるんですけど、うん、でもやっぱりこれはどうしても昔からの、ね、
そうそうそうそう、
あれだから僕もやっぱり知りません、全く知らないっていうわけにもいかないんで、それはもう昔のあれなんで、うん、でもうちの大会は何も関係ありませんみたいなことは言うてますけども、
う
ん、
大日本プロレスはどっちかというとグレーですもんね。もともとそういう流れでやってきてるんで、まあ、だからそれは全然ないことはないんですけど、うん、はい、で
も小島社長
ですか。そうそうそうそう、はいはいはい、どう見てもあの人普通じゃないやん。
そうですね。おいらたちやな。おいらたちのファンがいるんだよってやつ。
そうそうそう。大日本プロレスは旗揚げした瞬間から地方競合バーってできて、
あれ
は、そうそう、あれはやっぱ小鹿社長のネットワーク、あのこのこういう人らの
つながりが
つながりがあったから、あの人全日本プロレスで長かったからできたっていうのがあったんですわ。うん、でも今はね、少なくとも井上さんのところは、
はい、
もう井上さんがヤクザかどうかは。
いくつじゃないですか。何言うから。
見た目では分からないけど、うん、まあ、ちゃうと思うんでね、はい、うん、多分今もう殺されてるよね。
この後ろ怖かった。
そうそうそうそうそう。だから別にヤクザが絡んでるからいいとか悪いとかね、はい、別にそこは僕はあんまり思わないんですけど、はい、あの今の少なくとも大日本プロレスはそれは多分ないと思うんですけどね、はい、うん、だって井上さんみたいに何にも知らん人が興行できてるわけですもんね、はい、だから歩夢君でもチャンスはある。
へ、
うん、だからこれ聞いてるリスナーさんかってチャンスはあるんですよね。
まあ、まあ、そうですよ ね、はい、
だって井上さんかって500円の DVD 買って電話しただけですもんね。
そうです、は
い、それがずっとつながってるってすごい話やな。で、次ちょっとね気になるとこなんですけど、
はい、
プロモーターなんですよね、はい、仕事的には、はい、プロモーターってその例えばまあ今回11月13日にやります、はい、まあ、日と場所と決まりました、
はい、
で大日本プロレスにお願いしますってなった時に権限ってどこまであるんですか。マッチメイクとかね、例えばそのこの選手やっぱり呼んでほしいなとか、そんな口出しできるんですか。
いや、そこね、僕の場合なんですけども、これは本当もうこれ賛否両論いろいろあると思うんですけどもね、もう団体にも全てお任せしてるんですよ、うんうんうん、それは自分が別にほったらかしっていうことではないんですけども、うん、やっぱり一番日本全国回って分かってファンの大体にこれね、やっぱり分かるのはやっぱ選手とやっぱ団体さんになるんですよね、うん、じゃあ僕の場合は言うたら年に1回やって、その会場で見るファンの方を見るだけなんで、だからそのね、全部こう興行で回っていく中でどういう風なマッチメイクしたらいいかとか、その流れのあれはっていうのはやっぱ団体さんが一番分かってると思うんですよ。やっぱりもう自分はもう大日本プロレスに任しますね。ただちょっとうちは野外ステージになりますので、だからそういった部分で何かこういった試合形式をやったら面白くないですかねっていうことは提案っていう部分はしますけども、
提案ではするんですね、
はい、だから今年の4月ですか、
はいはいはい、
実況を、まあ、社長にお願いしてやっていただきましたね。
あ、戸坂さんに、
はい、
へ、それが会場に流れたんですか。
はい、
すごいな。
会場で実あの解説岡林さんで、
あ、はい、いいな。
もう最後のメインイベントはもう社長の生実況付きで。
うわ、それはすごい。
DVD も販売してますので。
ちゃっ
かり。いいですいいです。そしたら、
はい、
井上さん雨男じゃないですか。
そうなんですよ、
ね、なんか野外やから、はい、ファイアデスマッシュとかはしない方がいいですよとかは言わないんですか、雨男らしいって。そうですね、
いやそういう話じゃないですけど、まあ、本当にもう僕はもう大日本プロレスさんに任しますね、そこら辺は。だから自分は団体さんに言ってるのは、野外ならではの大会をしてくださいと。自分のところに行く自主工業と売り工業ってあると思うんですけども、うんうんうんうん、やっぱし自主工業やからええもん見せて、売り工業やからダメやわとか、なんか言う、うんうん、なんか言われてる団体もあるみたいなんですけども、はいはいはい、だから自分もそういうふうなことはないように、だからもう本当に見てくれたファンの方が思うままやと思うんで、僕はもうとにかくお願いしますしか言えないんで、うんうん、
なるほどね、
はい
はい、
するのはレスラーなんで。
そうですよね、
はい
はい、ここで専門用語出ましたけど、自主工業と売り工業って分かる？歩夢君。
なんとなく分かる。
なんとなく分かる。
自主工業というのは、大日本プロレスという会社が行う工業で、はい、で売り工業というのはプロモーターさんにこれいくらで売りますぜって言って、
そうそうそうそう、
であとチケットは売りさばいた分だけの収益を上げれますよ、
う
ん、みたいな
こと。そうですよ、
例えば100万円でパッケージ買って、はい、120万円チケット収入があったら20万円儲かったみたいな、はい、そんな話
です。そうですね、
うん、
そうですね、
いけるよ。
いやいやいや
いけるよ、いけるよ、いけるよ。
いやでも大日本プロレスさんやっぱそれだけなんかこうやっぱ仕事をきっちりされてるような感じしましたけどね、うん、僕見に行ったこと2回ぐらい。
何年前ですかね。
あれ何年前でしたかね。去年は行ってないから。
お風呂で打ち上げやった。
あ、それ3年目ですよ。
うん、多分だ
4年前です、うん、
その時に向こうで出会った。
はい、
いやなんかすごい面白かったですよね。何せ
あの僕去年の秋に、
はい、
久しぶりに行って、はい、1年空けて行ったんかな、はい、メイン終わってから、はい、ボーナストラックあったじゃないですか、はい、バトルロイヤルって、
はい、
これすごいなって思ったんですよ、
はい、
まあ、地方工業ならでは あのなんていうかごちゃごちゃした感じ、はい、すごい楽しくて、
もう終わりやなっていう時にね、
そうそうそう、
ああいうにしちゃったらもう一試合やみたいな流れで
全員リングに上がれみたいな、なんか分からん
みんな帰ろうかな思った時まだ戻ってきましたから。
そうそうそう、あれめっちゃいいなって。あれは井上さんがまあ仕掛けたかどうかは別に今は聞かないですけど、はい、すごい楽しかったんですよ。
ありがとうございます、うん、
ああいうのってそのいわゆるその後楽園ホールとか、
はい、
東京ドームとかではまあない話なので、
はい、
敵味方も結構むちゃくちゃに分かれてるん
ですよ。そうですね、
うん、なんかさっきまで試合してた人が組んでた人がね、はい、あれがやっぱりプロレスのいいとこやなって思うんですよね。だから地方工業ってすごい楽しいですよね、うん、で1回目まあやらはって、はい、何人ぐらい入ったんですか1回目って。
1回目は実数発表で250人っていう、はい、ちゃんと書いてますね、
う
ん、
で2回目やるときに悩みました、もっぺんしようかどうしようかっていうのは。
まあ正直悩みましたね。
あ、もっぺんするのしんどいっていう。
いや、しんどいっていうか、まあね、やっぱりこれも仕事なんであれなんですけど、やっぱそのリスクですよね。
あ、
だから言うたらこれをしたから儲かるとか、やっぱりギャンブルっていう部分もあるんで、ね、
もちろん
やっぱり生活もありますし、
う
ん、それはよそ様のプロモーターは知らないですけども、うん、ただ自分の中ではあ本当にこれをやっていいのかなと、
うん、
やっぱり中には僕ももう7人やってるんで、いろいろ人は言うことなんで、まあ、どこまで本当か分かんないですけども、中にはこのプロモーター職でもう生活崩壊してもだっていう、家庭が崩壊したっていう方もなんか聞いたことありますし、やっぱ借金で、なんか赤字になってなんやっていうことも聞いたことありますし、だからやっぱ正直1年目がうまいこと言ったから、じゃあ次もかん、ね、そこでだから自分も1回やってた時の経験を生かして、じゃあ今度1回できたか2回もできるわっていう甘い考えはなかったですね。
うん、やっぱ怖かったんですね。
やっぱ怖いですね。やっぱ人は言いたいこと言って、もう1年できたから、もう2年できたから次は楽やろうみたいな、普通は本当なら気分的には楽にならないといけないと思うんですけどね、いい意味で。でもなかなかならんですね。
だって実際井上さんの収入って切符しかないですもんね、
はい、そうですよ、
切符だけですもんね。ほんまに手売りで1枚売って、はい、今回で一番高いところで6000円でしょ。
6000円です、はい、
これしかないですもんね、
はい、だからもう分かる人は多分分かると思うんですよね。
うん、6000円の切符をどんだけ売るかっていう話です
からね、まあ、みたいなのありますよね。
うん、サボったらそんだけ収入が下がるから、はい、でも大日本プロレスに払うお金はまあ一緒です
ね。もう一緒ですから ね、
からすごい話やなと思うんですよ。で、まあ、多分2回目をやろうって決めた時に、
はい、
目標みたいなの立てはったんですか1回目を。
やっぱね、
うん、
やっぱそこもまた正直な話甘い考えがありまして、うん、まあ、1年目が250何人入ってるから、じゃあこれまた、あ、これ倍の500人入れたろってみたいな感じで、いや、その気持ちは大事なんですけども、もちろんね、うん、でも実際問題はどうやって言ったらあまり効果もなかったんですよね。まあ、僕にまあ力がなかったって言ったらもうそこまでなんですけども、やっぱり甘いもんじゃなかったなと。
その目標が達成できなかった。
できなかったですね。
なるほど。でそれは毎回その2回目終わって、はい、3回目やるときもやっぱり悩んで、
やっぱ悩みましたね。それで一番悩んだのが、やっぱ3年目の時にガーンと客減ってもたんですよ、はあ、ギリギリ201にやったんですよ。
は
あ、では皆さん、じゃあ大体で計算していただきたいんですけども、まあ、一番うちの大会で安いチケットが3000円で、はい、じゃあこれ2年目が270人で、ね、3年目が201人でこれ60人から客減らしてるいうことは、
ね、
やっぱり計算したら分かるじゃないですか。
そんだけ収入が減ってるわけですもんね、
はい、1回の興行でね、うんうんうん、まあ、高かとか思われる方もいると思うんですけども、
いや、大きいですよ。
やっぱり大きいんですよ、うん、本当に自分の中では、うんうん、だからやっぱりこれが現実なんやなと、うん、そこで本当に危機感というか、本当の意味の危機感というのを持って、うん、でも自分の中では4年目5年目6年目、まあ、やってきたわけなんですけども、やっぱりその中で確実にお客様を逃さないようにコミュニケーションを取って、うん、まあ、自分なりのね、うん、やっぱ正直な話、出会いもあれば別れもありますし、うん、やっぱお客さんも仕上げたくても応援できないっていう方もおられます。でもそんなことでも僕は僕なりにお付き合いしていったつもりなんですけども、うんうんうん、まあ、そういった中で何が支えになってここまでやってこれたのかって言ったら、やっぱり一人でも、うん、まあ、大日本プロレスが好きやからっていうのもあるんですけども、まあ、一番嬉しいのはやっぱり井上がやっとうから、うんうんうん、あのチケットこうたるよねんでって言われたのが一番嬉しかったですよね。
いや、でも実際それは大きいですよね。だって僕も播磨中央公園で大日本プロレスしてるって言われても、まあ、近いけど遠いやん、うん、ぶっちゃけね、うん、でも井上さん知ってるし、
あ、めっちゃ嬉しいです。
いかなあかんよなみたいなのがどうしてもあるんで、
相手
では
、いや、嬉しかったです。
相手では絶対行こうって思いますもんね、うん、で何よりやっぱりその一つその決断として大きかったのが、今年の春にしたじゃないですか、
は
い、
い
つも11月ぐらいにやったやつを4月にやったでしょ、
はい、
あれはなんでやったんですか。
まあ、大日本プロレスさんの方から、うん、まあ、ちょっとやったらどないやみたいな。いや、こっちも正直年に1回がやりやりやったんですけども、やっぱしこれはプロモーターとして、まあ、ええ格好って言ったらええ格好に思われてしまいますけども、やっぱり今まで6年間大日本プロレスさんと関わって、まあ一応赤字も出さんとやってこれたっていうことは、大日本プロレスさんにやっぱ感謝しないといけないなっていうのもありますし、やっぱり大日本プロレスさんも、まあ、日本全国回るわけなんで、単発っていうことじゃなしに、やっぱりあの大阪大会とかあったら、その翌日に兵庫とか入れたら、まあ、大日本プロレスさんもそういうこともあって、多分僕に言うてきたと思うんですよね。だから僕としたらやっぱり、まあ、そういったあれしたら一回やってみますっていうことでやりましたね。
で、春はどうでした？
春もやっぱり厳しかったですね。
あ、
はい、だから多分ラジオやからええ格好を言うとか、僕そういうことは僕嫌なんで、うんうんうん、だから本当にまあ、こういうラジオでも、ほんまネットラジオでも僕、ね、出させてもらって当たり前とか思ってませんし、やっぱり本当にもう感謝ですよね、こういった場で。はい、
まあ、でもね、実際本当に切符しかなくて。
そうなんですよ。
小野ですよね、
僕
井上さん、ね、
小野です。
小野の人口ってどんだけいてるんですか？
あ、すみません、僕そこまではでも本当にも厳しいですね。
そうですよね、はい、ミーシャとか来たらね、めちゃめちゃ入るけど、はい、大日本プロレスやっぱりしんどいと思うんですよ、はい、正直ね、200、はい、300とかが限界だと思うんですよね、はい、だからその中でようやってあるなって、ほんまに旗から見てて思うんで。
もう当たって砕けろ精神です。何回も心折れそうになりました、ね、
いや、井上さん見た感じを砕けないですけど、
ね、いや、まさか本当にもう一人のあれですよね、やっぱし気持ちですね、心一つですよね。
まあ、そうですね、やっぱり興行やってる人ってやっぱ切符一枚の重みってみんな言いますもんね、うん、アイム君なんかはさ、格闘技のつながりが若干あるやんか、
はいはいはい、
あの人らも切符でギャラとか儲てる人いるやん、特にボクシングとかさ。
はいはい、はい、うん、そうですね、
うん、まあ、工業の人は違うんやけど、うんうん、やっぱギャラやから頑張って売ってるんやんね、あの人
って。売ってますね、売りに来ますね。
あ、売りに来んねや、
うん、友達で出てる子とかも売りに来たりしますし、
うんうん、どうしてんのそれ、めんどくさいわって買わへんの？
いや行きますよ大体。
ああ偉いな、
あの時間が合えばね。
でもその向こうにはプロモーターさんという人がいてて、やっぱりそうやって同じようにしてはるんやな。
そうですね、大変ですよね。
大変やな。いつするサンダーライジン。
いや誰がやんねん
サンダーライジンですか。ぜひとももぎ取りでで
ですよ、はい、でちょっともう一つ、はい、あのちょっと気になる話なんですけど、まあ、今こう大日本プロレスも7年やってるんですよね、はい、多分その他の団体とか、
はい、
あのまあ他の団体の興行とかいう興味はないんですか、
はい、
多分 ね、 ねそのプロモーターさんって、うん、新日本プロレスばっかりやってる人ももちろんいると思うけど、はい、新日本だけじゃなくていろんなことしてると思うん
ですね。だからそこはもうぶっちゃけの話、お金に余裕ある方がおられましたら多分そういった部分でやってる方はおられると思うんですよね、うんうん、ただ僕の場合は本当にあのいい格好抜きで本当にまあ今年は年に2回やってますけども、まあギリギリでやってきてますし、うん、まあ、団体さんとのお付き合いもあって、うん、まあ、大日本プロレスで頑張っていきたいなと。でもこれも何かのきっかけでひょっとしたら違う団体とかもなるかもわからないですよね、きっかけ、うん、だからきっかけですよね、うん、本当に、
まあ、そうですね、もともと海援隊道場ですもんね。
いや見に行ったきっかけですね、はい、
海援隊道場が針町横公園でするかもしれない。
いやそれは分からない。
ちょっとしんどいな、千葉やしな。うん、でも、まあ、きっかけですよね。
そうですね、本当に、う
ん、だって今井上さんがここまで積み重ねてきた人脈っていうのがあって、はい、もちろん大日本プロレスが好きな人もいるけど、
う
ん、
まあそうですね、
井上さんが好きな人もいてるわけで、
はい、
その中から大日本プロレス好きな人を抜いて興行が成り立てば別にいいわけ
ですよ ね、 そうですね。
じゃあ播磨中央公園でライジンを、
ライジン
バルト呼んでください。バルト見ること、バルト、
あのね
で今年、
はい
はい、まあ、今年11月13日やりますけど、はい、今年は、まあ、まあ大成功したとして、はい、今後どんな感じで展開考えてありますか。
今後ですか、はい、やっぱし、まあ、今の自分があるのは、うん、やっぱりあの大日本プロレスさんと、だからまあ言うたら社長はじめスタッフ選手の方がおられるから、うん、自分もできてると思ってるんですよ。だからもっともっと僕の中では選手とかにもやっぱ育ててもらわないといけないと思うんですよね。
おー、
だからそういった部分で本当にもっと力を合わせて頑張りたいですよね、うん、僕だけ頑張ってもいくら売り興行であっても僕だけ頑張ってもやっぱりちょっときつい部分はあるんですよね、正直。だから例えばこれあのレスラーさんが、例えばじゃあ大日本プレス、うち11月13日兵庫播磨でします。じゃあ例えばこれ神戸でドラゴンゲートあります、新日本あります、うんうん、じゃあファンっていうのはいろんなプロレス見たいファンがいても、いざとなったら選ぶときにどっちを選ぶかって言ったら、なんぼプロレスが好きでも選ぶわけじゃないですか。
そうですね、
だからやっぱりレスラーも個々のファンを掴んでほしいなと。
ああ、なるほどね、
うん、井上だけではちょっとしんどいんで、だからレスラー自身ももう個々のファンを掴んでほしいなと、ただ単にプロレスファンじゃなしに大日本プロレスファンを掴んでほしいなと、うんうん、プロモーターの願いですね、これが。
自分のファンを呼んでこいと、はい、まあでもそういうことですよね。
でこれ例えば大日本プロレスさんが所属20人いたら10人ファンつけたら、これだけでも200人ですよ。
そうですよね、
はい、
うんうんうん、
兵庫県にファンつけてくれたら ね、
そうですよね。
だから頑張ってほしいんですよね、僕だけじゃないんですよ、
はい、でもそれは多分大阪でやるプロモーターさんも同じこと思ってますよね。兵庫からやったら絶対行きますもんね、近いから、はい、そこはもう持ちつ持たれつみたいな感じ、はい、
そうですね。
へえ、だって歩夢君、
そうやね、そうやっぱそういう団体をプロモーターとしては見つけなあかんのですね。
まあそやね、そので
、まあ、自分が信用できる、
うん、そうそうそうそう、会社として信用ができるかどうかっていうことと、うん、あとまあ興行やって任せっぱなしにならへんかって、うん、大事やね。
それを500円で見つけた、
そうそうそうそう、
ね、ワンコインでコミュニケーションも大事ですからね、うん、お客さんほんまあのチケット1枚でも、ね、あれですよね、なかなか売れない時代なんでね。
いやほんまほんまそうですよね、
ほんまそうですよね。
だから自分慰めで言うのもなんなんですけども、ね、僕みたいな人間できないとみんなができるやろみたいな思うんですけど、やっぱりなかなか難しいんですよね、実際問題は。
できひんできひん
できひんできひん、
大金持ちの人でも手を出すかって言ったら、やっぱり実際問題ほんまにほんまにあれなんで、だからやっぱりやらないでなっていうことも、うんうんうん、はい、
じゃあ歩くん、
はい、
サンドでライジンね。
いやできひん
ちゃうの
こうへん
ただプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで、井上さんのお話をいろいろ伺いましたが、はい、あやむくんちょっと今日井上さんのお話を、
はい、
30文字ぐらいにまとめて。
いやー、やっぱプロモーターってね、やっぱ
もう30文字超えたと思うけど
なんでしょう、やっぱりね、人ってやりたいことじゃないと途中で諦めると思うんですよ、うん、だけどやっぱやりたいという気持ちがあるから、どんな起業家でも成功するまで絶対続けおるし、だから井上さんやりたいんですよね。
まあ、やりたいです ね、やっぱ一人で応援してくれてる人がいる限り、
その500円で DVD を見た瞬間そのファンになって、はい、もうその時の気持ちがずっと燃えたまんまなんですよ ね、それを聞いたらちょっとなんか、あ、大日本プロレスちょっとね、ハリマこの気持ちが伝わった方にちょっと言ってほしいですね。ちょっと、うん、
ちょっと今金八先生みたいだけど、はい、人という字はっていう感
じ。人という字は、
ありがとうございますね。
頑張ってください。
はい。はい、つうわけで11月13日の播磨中央公園大会のことをちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。はい。
11月13日日曜日に兵庫県播磨中央公園野外ステージにて午後1時試合開始で大日本プロレスの興行を開催します。
はい。
うん、またうちの、まあ、取り柄である売店なんですけども、うん、まあ、飲み放題もありますので3000円で朝日スーパードライが飲み放題と、まあ、売店もおでんから、まあ、焼きそばが今回焼きそばするみたいで、いろいろ売店も豊富にしてますので、まあ、知る人と知る、全く知らない人は知らないと思いますけども、来て食べてください、う
ん、売店の飲み放題って、
はい、
みんな使ってあります？結構コップ持ってますよね。
そうですね。いや、だからやっぱり3000円なんでね、3000円で飲み放題なんで、ほんで、まあ、ビールもちゃんと朝日スーパードライなんで、やっぱりもうよく飲まれる方はお得ですよね。
すごい飲む人は得ですよね。そうですね。
だからもう1日飲んで楽しんでいただきたいなと。ただ飲みすぎには注意。
逃げれなくなるんでね。
うわ
ー、そうそう、うわーって巻き込まれる。そうはりま中央公園なんですけども、場所は、どこになるんですか。これは
兵庫県加東市の下滝野の1275-8なんです
よ。住所ですね。
はい、車でもし来られるのであれば、はい、中国道の滝野八代インター降りてからすぐなんで、
はい、
多分そこからまた誰かに聞くなり、
うん、はい、まあ、書いてありますけどね、
はい、
はりま中央公園で。バスとかでは、は
い、バスとかでもなんか出てるっていう方もおられまして、うん、はい、
僕前行った時大阪とか、はい、結構遠くの人も来られてます
。あ、そうなんですよ。神奈川とか、ね、東京、福岡とか来られてまして、
ね、来ましたよ。
ありがたいですよね。本当
にだから来れるってことですよね、
はい、
僕らのイメージはやっぱ微妙に近いから車で行かなあかんと思うんですけど、うん、そうじゃないですよね。行ける行ける、うん、で僕も一応今年は行くつもりにしてますので。
ありがとうございます、
はい、ダラプロ聞いてる人もぜひ行っていただければと思います。チケットの料金等々、
チケットですか、はい、最前列スーパーシート6000円、特別リングサイド5000円、自由席3000円です。
はい、最前列スーパーシート特別リングサイドっていうのはあそこの舞台ですよね。
はい、そうですね、はいはい、もう間近なんで本当におすすめします、うん、
はい、まあ、ステージです。
3000席っていうのはちょっと離れてますけども、本当の間近で の、 肉体と肉体とぶつかる激しい試合を見ていただくためには6000、5000おすすめします、う
ん、いや、ここねめちゃめちゃ近いんで、
いや本当によその大日本プロレスさんの大会よりもうちの大会はもっと近いんで、本当に、
うんうんうん、強烈に近いですね、あれね。
だからファンの間ではごっついプレミアな席やみたいな感じで言われてくれてるんで、うん、もう本当に距離が近いんで、
いや、あれ近すぎますよね、ほんまに。
一列目が本当に3列目ぐらいあったらそこが一列目じゃないのかなっていうぐらいのあれなんで、はい、
よかった。危ないんちゃうかなって思うぐらい近いんでね、はい、でもその割に望遠のレンズのカメラとか持ってきてる人いますよね。
いや、す
ごい熱心なファンがね、
いますね。
かえって映しづらいんちゃうかなと思うけど、
いや結構ネットとかでも見させていただいたら結構うまく撮ってるんで、やっぱ嬉しいですね、自分の大会こうやってね、撮っていただいてるんやなっていうことで、楽しめてくれたんやなということで、
はい、で、チケットはどこで買えるんですか、ね、
チケットはもうローソンチケット、ファミリーマート、セブンイレブン、ほんでうちも自営業しますので、まあ、井上までチケット注文というか電話とかしてくれたら、
はい、はい、井上さんはどうやって連絡取ったらいいんですか。
じゃあ番号言っときます。携帯番号なんですけどよろしいですかね。
はい、どうぞどうぞ、はい、
090-3035-2820。 もう一回言います。 090-3035-2820 です。よろしくお願いします。
はい、この番号にかけてもらうと井上さんが出るんですよね。ぜひ、いたずら電話以外でかけていただければと思います。
はいはい、
すいません、ダラプロで番号を言って今までかかってきたことありますか。
はい、残念ながら、あ、でも、はい、嬉しい話で今年、はい、LINE がなんか上がってて、それでその方ともつながってるんですけども、
はい、
このラジオを聞いて番号を登録してたみたいで、それで、LINE で多分上がってますみたいな感じで、これつい最近ポスター取りに来てくれたんですよ。
いや、めっちゃそれすごいな。
まあ、ちょっと今ね、ちょっと名前を伏せておきます。でもラジオ聞いてるって言ってましたよ。
へ
え、その方もなんか格闘家なんですよ、一応。
やばくない、はい、
聞いてるっすね。
いや、結構すごいですよ、なんか偉いさんみたいな感じで。
へえ、怖っ怖っ、
はい、
まあまあ、ありがたいですけど、
はい、
はい、まあ、そんなわけで大日本プロレスの播磨中央公園野外ステージ大会が11月13日日曜日、12時開場13時ゴングということでやります。で、井上さん主催者で先ほどの電話番号に問い合わせいただくとチケットを買える、はい、ということですよね。はい、これ井上さんにお願いしてもチケットを買える、
ね、あ、買えます。はい、できたらうちでお願いします。
あ、そうですね、
あの券持ってますので。
なるほどなるほど、はい、あのチケットピアとかそういうのはもうトマックとして井上さんにとにかく
言ってください。
はい、
ください。またあの、はい、僕で券あれしたらなんかサービスさせていただきます。
おお、なんかサービス、はい、はい、あの僕も行きますし、なんかハマーもね今年行けるようなこと言ってたので。
あ、本当ですか。
はい、あの一緒に行きたいと思っております。あの僕らは多分、特別リングサイドあたりで見ると思うのでぜひ一緒に見ましょう。
うん、
はい、まあ、あゆむくんもね、もし来れたら来てもらったらと思います。はい、で、あゆむくん最後に交流グループの。
はい。大きい A9877-1390 小さい O、もう一回言います。A9877-1390 O です。
はい。LINE の先ほどの ID を検索していただくと、あゆむくんの LINE に届くんやね、まず。
はい。
そうです。で、そこでダラって書いたら、はい、プロって帰ってくると思うので、はい、それでダラプロの交流ラインに入れると、
はい、
そういう流れになってます。
なってます
ね。で、もしね、この播磨中央公園行きたくて、でも井上さんに電話するの恥ずかしいっていう方は、交流グループにまず入っていただいて、で、その旨言っていただいたら、あの間取り持ちますんで、
う
ん、はい、ぜひ言っていただければと思います。
はい、
のプロレスな一人で見に行っても別にいいんだけど、友達と見に行こうが楽しいんでね、
うんうん、
はい、で、ぜひ行っていただければと。
そうですね、
思います。
一人で行くより絶対みんなでいた方が楽しいです
よね。特に大日本プロレスここはね野外やからすごい面白いからあのすっげえおすすめです。はい、はい、というわけで、2週にわたって井上さん、はいはい、あのお越しいただきましてありがとうございました。今週もあの11月あの、はい、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、というわけで今回お届けしましたのはともきんと
あゆむと
井上でした。
はい、次の試合もこうご期待。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。